かり今日の笑い。責任逃れの方便では、昨年続理想現実ラジオで太平洋戦争を学びました。今まで見えていなかったものが少しは見えるようになって、自分なりに手応えもあったんですが、一つだけどうしても解けない謎が残っています。いわゆる空気の支配というやつですね。番組の中で負けると分かっていた戦争に日本が突き進んだ理由として空気という言葉が出てきたんですよ。あの当時はそういう空気だったから、その空気に支配されて開戦を決めてしまったみたいなね。で、山本七平さんという有名な評論家がそういう本を出したところ、かなりのロングセラーになったみたいですね。まあ言わんとしているニュアンスはわかりますよ。わかるんですけど、それを開戦の理由に持ってこられてもいまいちピンとこないし、逆に何も説明していないような印象を受けるんですよね。あまりにも抽象的すぎるかなって。でもそれは私が空気という概念を理解していないからかもしれないので、ここは思い切って山本七平さんの空気の研究を読んでみようかと思いまして、結局読んでません一応ゆうさんから借りてですね、手には取りました。表紙も眺めたんですけど、もうそこで力尽きました本当に読書が苦手なんですよね。それでゆうさんに詳しい内容を教えてもらってですね、一言で言えば難しかった唯一分かったのは、空気の発生には臨在感的把握が必要という主張なんですけど、まあこれを私なりに言い換えるなら、子供たちが石ころを蹴ってるとするじゃないですか。でもその石ころに神様が宿っているという話になって、まあ、翌日から神社に飾られるわけですよ。その瞬間から子供たちは石ころに何か特別なものを感じてしまって、石が蹴りにくくなる、ね、石を蹴ってはいけないという空気に支配されるわけです。神様が宿っているかどうかなんてね、絶対にわからないのに、そういう空気に染まってしまう。それが山本さんの言う臨在感的把握なのかなと思いました。ただ私の考える空気っていうのはそこまで複雑なものじゃなくて、去年流行語にもなった忖度みたいなものですかね。上司が何を考えてるかをこっちが勝手に推測して相手が喜ぶ方を選ぶみたいな、そうやって自分から忖度しておいて、後で問題が起きたら、あれは空気だったね、責任逃れしてるだけなんじゃないかなと思ってしまうんですけれども、空気による支配という言い方は要するに自分以外のせいなんだよって言ってるわけで、そこが引っかかるんですよね。そもそも空気なんてものは比喩表現でしかないので、まあ文学ならいいですけどね、戦争責任の説明においては、まあ、ふさわしくないですよね。空気によって戦争しちゃったと説明されても、少なくとも私は納得できません。まあまだまだ勉強不足なので、あくまで私の推論ですが、例えば開戦するかどうかを決める会議があったとします。その席で絶対に負けるから戦争はすべきじゃないと思っている人が、それを言い出せないとしたら、それを言えば自分が不利になるとか、下手したら逮捕されるという自己保身による躊躇なんじゃないですか。それを後から責任逃れするために、あの時はそういう空気だったという言い訳をしているように私なんかは感じてしまいます。ただ、まあ、空気という概念が何でもかんでも悪いとは思わないですよ。空気の中に忖度という要素があるとすれば、ケースによってでは、まあそれは思いやりにもなるわけですよね。前にKY という言葉が入りましたよね。で、私は無神論者ですけど、 神様を信仰している人たちのところに行って、神様なんていないじゃんとはわざわざ言いませんから、ね、そういう意味で私だって空気を読むし、というか、まあ、別にそれってね、空気といえば空気だけど、マナーといえばマナーだし、普通のことといえば普通のことなので、改めて何が空気なのかって聞かれたら、もうなんか漠然としてって私には答えられないですけど、とにかく私が心配しているのは、空気という言葉を悪用して自分の間違いをごまかしたり、まるで自分も犠牲者です、被害者ですみたいな立ち位置に逃げ込む人が確実にいるだろうということですね。クラスでいじめがあって、いじめた側の言い訳がそういう空気だったでは説明にはなりませんよね。いじめる側に回らないと自分がいじめられるので、それが怖かった、自分を守るためだったっていうならまだわかりますよ。それを空気という言い方でお茶を濁していたら、いつまで経っても解決なんかしませんよね。まあ、空気の最大のリスクは、そうやって責任の所在がうやむやになることで、まあ、私個人としては空気の支配なんてない、あるのは自分の選択だけと言いたいところです。まあ、空気という言葉に乗っかってですね、説明もしない、責任も取らないという態度は本当に腹が立ちます。空気についてはくれぐれも取り扱い注意でお願いしたいと思います。今日の怒り、今日の笑いでした。